石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは、前回に引き続き怪談師そして俳優でいらっしゃいます上田浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、上田浩二です。
はい、これね、怪談師そして俳優っていうの、うん、この順番を、はい、ね、2年前も私上田さんにどっち先がよろしいですかっていう、
ありましたっけ。
そんな、そうなんです。ほう、その2年前はなんて答えはったか覚えてあります？
はい、2年前。でもどうも今の通りじゃないですか。階段が先の方が当時のメンタリティから
したら、そうなんですよ、うんうんうん、私は俳優の方が来てくれはったと思ってたら、はい、もうちょっとこれから階段に特化したい、
はい、
階段先に、
はい、
うんうん、でも俳優もつけてほしい今と一緒でした
なるほど今となってはだってもう変な話、俳優つかなくても何も思わないですもんね。
あ、そう、
うん、そうなっちゃいました、うん、私は。
でそうなんですよ、ね、だから2年前はほんまだから、はい、ヒストリーとかそういう基本的なこと聞いて、ええ、で今回はスリラーナイの話もいっぱいしたんで、
ええ、
ちょっと成分の話、上田浩二のを作り上げた成分、
成分、はい、
例えば、うん、趣味とか、
趣味ね、
あと何、映画何が好きとか、
はいはい、
漫画何が好きとか、ええ、普段何してんのとか、うんうん、ラジオ何聞いてたんとか、
はい、
そんなんね、はい、聞かせてもらいたいなと。
かしこまりました。
よろしくお願い
します。お願いします、
はい、では趣味、私が知ってるのはね、
はい、
ドライブと怪獣が好きっていう聞いてるんですよ。
はいはい、
はい、で私からしたらドライブって車乗ってどっか行くだけって思ってるから、はいはいはい、ドライブのことをね聞いてどないしようかなって思ってるんですけど、
はいはい、そうですよね、
はい、
確かにね、そんな広がらんやろみたいな、ね、
そう、私ほんまごめんなさい、うん、車持ってない、はい、ペーパードライバーなんで。
でも免許は持って
はるん
ですか？
免許は何かの時のために。
はい、
はい、
乗れるんですか？乗ろうと思ったら。じゃあ
ずっと乗ってない、怖いけど。
え、何年乗ってないですか？ちなみに。
めっちゃ乗ってない、5年ぐらいは乗ってません。
ああ、でも5年なんですか？
でも5年前も、はい、実家のめっちゃ安全な道をちょっとだけ、はい、ゆっくり走ったら
奈良県の
奈良県のほんま超安全な道を軽で走らせて、
軽で奈良県の広い道、
はいはい、ちょっと試しにぐらいであ
なるほど、あ、でも大丈夫ですよ、はい、そんなんすぐまた勘取り戻しますよ。
なんかいろんどこまでだから、こっからやったら、
はい、
大阪からやったら、
大阪から
、うん、東京まで行くのは平気ですか？
やったことはないですけど、はい、多分平気だと思います。
なんかほっといてすぐ三重行くじゃないですか。
三重行きますね、
はい、
あ、これこっから喋りましょうか。なぜ上田浩二三重に行くのかっていうことなんですけど
なんで三重ばっかり。
確かによう言われるんですよよく僕車乗りながら、はい、配信をしたりしますので、
はいはい、
だから今三重向かってますみたいなこと言いながらわーっと言ってるんです、はい、そのイメージ持たれてるんですけど、はい、知ってる人にはね、はいはい、なんで三重に行ってるか僕も最初分かんなかったんですけど、一つ考えたのが、
はい、
小さい時にね、
はい、
僕が子供の時って正直バブルやったんですよ。
あ、そうでしょうね、
はい、
うん、
世の中金持ちがこうわーっといたんですよ。
はい、
で僕なんて正直小さい頃に金持ちの子やと思ってたんですよ、はい、嫌なガキですよね。
いや幸せな幼少期、
はい、誕生日になったらもう5、6歳でプレゼントいっぱいあるし、う
ん、
は
い、怪獣いっぱい
あるし、うん、うちのおかんの友達がいっぱいこうなんか持ってくるし、うん、正月は、ね、うん、お年玉やなんやいっぱいあるんですよ、うん、
かわいいかわいい。
そうです、その明るかった時代に、うん、うちのお母さんゴルフ好きなんですけど、はい、三重県にある、
はい、
よく白山ビレッジというね、
はいはい、
ホテルがあるんです、はい、そのホテルはゴル大きなゴルフ場ついてるんです、
はい、
でそこにはねそれこそ石川遼さんとかね、そういう大会まで行われてるところの金持ちの子やったんで
と思ってた子やった
思ってたんでそのホテルにクリスマスとかね、
はい、
年に1回2回、
すっごい、いやほんまに金持ちの子ですよ。
ほんまにだからなんかあれ知らないですけど、はい、ゴルフ券って会員券があるんですよね、
は
い、
あ、そう、ほんまに金持ちだけが入りはるとこや、はい、
金持ちだけが入れる会員券、はい、うちの親が持ってたんですよ、
はいはい、
ということは、はい、行くじゃないですか年に2回、
はいはい、
白山に、
はい、
その時のええ思い出が、はい、めちゃくちゃ残ってるんですよ。
はいはいはい、はい、幸せが、
そうですそうです、だからやっぱり今でもなんかちょっと心にこうしんどいなっていう時は、僕ね、ごめんなさい、白山ビレッジの人聞いてたら謝りたいんですけどホテルの中まで俺駐車場ぐらいまで行ってしまってスーッて戦ってくるんですよ。だって絶対ホテルで言われてるはずなんですよ。なんか夜遅くに入ってきて出ていくだけの不審な不審なプリウスが来ると、僕なんですよそれ。
謝ってください
白山ビレッジのね皆さんすみません本当に
でもそれは別に何をしようってわけじゃない、ただ
ただ
あの幼少期の
幸せ、幼少期の
幸せ傷ついていた心を、
そうですそうです。 で俺もいつかね、子供連れてこういうのを着たいなみたいな、ちょっと目標にもなるというかね、そんなんで行っちゃうんですよね。
なるほどね。
でもう一個あって、はい、もう一個あって、はい、僕ね、これはすみません、恥ずかしい話で、はい、笑いながらする話かどうか分かりませんけど、はい、僕24、5歳ですかね、はいはい、車乗ってた頃にめちゃくちゃスピード出してたんですよ、はい、めちゃめちゃ飛ばしてたんですよ、
うん、
本当に、はい、飛ばしてた結果何が起こったかっていうと、うん、スピード違反のこう違反がちょっといくつかあって、
はい、
最終免許なくなるんですよ。
備え飛ばしましたか。
備え飛ばしました、
はい、
名阪国道というところありましてね、はいはい、一般道だけど見た目高速道路みたいな場所があるんですけど、
ああります、ね、
うん、そこでめちゃくちゃ飛ばしてたんですよ、
はい
はい、でそんなことが重なった結果免許なくなったんですよ、はい、約10年ぐらい前に、
はい、
でその結果、はい、僕は10年間車に乗らなかったんですよね。
ほう、
はい、なんでかっていうと、その免許一回取り消しになった人って、
はいはい、
次免許取るのめっちゃ大変なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、車乗れるから一発試験で行けるやろうってみんな考えるんですけど、うん、違うんですよ、落とされるんですよ。
いやでもそりゃそうだ、この人与えたらまた何するかわからないと、
うん、そうなんですよ。だからザラに6回とか、うん、
はいはい、
落とされたり、はい、その度にお金かかるんですよね、はい、1万円しかかかるんですよ、はい、でそんなことで、うん、その繰り返しで気がついたら10年乗ってなくて、
うんうん、
でちょっと前にお会いしたぐらいの時に、
はい、
免許をやっと教習所にわざわざ取りに行って、
はい、
教習所に行ったらちゃんと行けるんで、
あ、はい、
教習所でだから30万円とかね、
はい、
そんなお金もなかったわけですね、この10年間ずっと、
はいはい、
でそれ教習所にやっと行って、はい、免許を取った結果、
はい、
この10年間で溜まってますから、車に乗りたい欲望が、
うんうん、はい、
それが今解放されてるんですよ。
あ、
その欲望が解放されてるのと、子供の頃のそのええ思い出で三重県の
三重ばっかり行ってしまってるとなんかあったら三重ばっかり行ってしまう、
三重県行きますよね。うんうんうん、
台風の日も行ってたらしいじゃないですか。
これ本当良くないですよ、はい、本当に台風10号の時ね、
はい、まあ、結果静かな台風やった
んですけど、うん、よかったんですけど、はい、大阪大変なことになるって言われたんですよ、うん、店水没するんちゃうかぐらい言われてて、うん、はい、じゃあこの時に電車で来るメンバーは危ないってなって、はい、お店側のね配慮でちょっとシフト変わったんですよ、
はい、
で蓋開けたら平和だったと。
そうですね、
この世界が平和だったから、はい、何したかって三重県行ったんですよ、
はい、また行ったんですね。もう呆れてました、店長呆れてました、
あの人
あの人また三重行ってる、
また三重行って
そうやったんや、
はい、
ならそれで、
うんうん、
あ、でも知らなかったですわ、その一、うん、回取り消しになった人ってやっぱり死ぬほど反省しろと、まあ、当たり前の話ですけど、
そうですそうです、やっぱり僕なんて本当に誰かに実害を与えたわけではないのはたまたまなんですよ、
うん
うんうん、与える可能性あったわけなんで、はいはい、そんなやつにそんな、うん、はい、じゃあ、ね、うん、お金で免許どうぞ、これはない話なんで、
そうですね、
はい、
うん、技術があったと
あったとしても、
うん、
はい、だから最近はちゃんと飛ば、うん、もちろん飛ばしてないし、はい、まあ、当たります
よね、それは言うといてあげてください、はい、じゃあ、うん、ドライブが、うん、なんでドライブするかはよう分かりました、うん、で怪獣は昔からめっちゃ好きだったんですね。
怪獣は、ね、私好きでしたね、はい、やっぱし、
はい、
ね、僕らのね、はい、小さな頃、これ前回の、はい、前回か、はい、2年前の放送でもあったと思うんですけど、はい、ゴジラブームやったんですよ。
ブームやった、
小さな頃っていうのは、はい、1989年にね、はい、ゴジラ対ビオランテっていうのがありましてね、
はいはい、
ビオランテから95年までずっと VS シリーズというのが続いていくんですよ、
はいはい、
そんな中で初めて見に行ったのが、はい、ゴジラ対モスラ VS モスラという作品、
はい、
それが僕初めて劇場に見に行った映画なんですよね、
うん、
そこから毎年行ってまして、
はい、
もう気づいたらゴジラゴジラゴジラゴジラになってましたね、
はい、
でそれが今度ね、
はい、
僕らのこの世代子供の頃って、
はい、
怪獣ブームやったけど、
はい、
一撃で まくられるんですよ怪獣ブームが、
うん、
何にまくられるかって言ったらポケモンにまくられるんですよ
怪獣じゃあんなちっこくで可愛いものが、
はい、
ま、分野違うように感じますが
そうなんですよ今まで怪獣って子供たちに憧れ、うんうん、憧れだったり怖かったり怖かったり、うん、怖かったり2回言ってるね
怖
かっこいいとかねかっこいいとか怖いとかっていう、うん、こう見上げるものだったんですでもポケモンが登場したことによって、ね、あのそういうモンスター的なものと一緒に冒険ができるみたいな、はい、所有できるよ怪獣がっていうので、
はい、
ポケモンとかねもう一個デジモンとかっていうのを育てるようなの
があ
る
んです、はいはい、ありました
、はい、ああいうのにだんだん怪獣ブームが、
はい、
こううっと下火になってい
く、うん、へーそうやった、
ただ僕はそこで、
はい、
なぜその、ね、ブームの下火と同じように、うん、下がっていかなかったかというと、うんはい、今度ガメラが来るんですよ、
うん、
95年にポケモンが来て、
はい、
ゴジラの人気をまくっていったかと思うと、はい、それにそこを助けるようにガメラが来るんですよ、
はいはい、
ガメラすごかったそれ、
はい、
ガメラなんですごいかというと、うん言うたらゴジラの VS シリーズのあかんところを全て改善したのがガメラなんですよ、うん、平成の
ゴジラのあかんとこ何やったんですか
例えば、はい後半になってくると、はいはい、もうファンタジックになりすぎてるんですよ、
うん、
もうビーム吐き合いみたいな
はい、はい
うん、なんかそのリアリティがだいぶもう減ってて、うん
はい、
漫画みたいなだから、うん、これ悪口やな今のハリウッドで CG ガンガン使ってるような、はいはい、なんとかフォーマーとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ見てもう迫力がどうとかないじゃないですか
いわゆるゴジラファンからしたら、うん、愛するがゆえに、うん、それはゴジラじゃねえよみたいな気持ちになってしまうと
そうですそうです、
は
い、あとやっぱゴジラってね、最初の初代のゴジラ見てた人と、
はいはい
真ん中のねその、はい、あるんですよね、はい、70年代60年代見てる人と、はい、僕らみたいに90年代楽しんだ人で分断されてるんですよ、
うん
ね、90年代の人は70年代のゴジラ見て、はい、いやおもんないやんとか言うし、はい、お互いがお互い分断されてたようなところもあったから、
はい、
こう一塊になってなかったんですよね、
うん
うん、っていうのもあって、
はい、
ただその多分どの世代も納得したのが、
うん、
平成ガメラやったんですよ
お
ううん、ゴジラとかで失ってたリアリティをきちんとうまいことやってくれたのが平成ガメラですよね
平成ガメラが
で、うん、なぜじゃあそのリアリティ、うん、いいですかもうゴジラ
いや死ぬほど言うてください
怪獣語っていいですか、
はい、
なぜじゃあ平成ガメラのリアリティ良かったかっていうとね、はい、まず目線なんですよカメラの位置なんですよ
ほう
ゴジラとかのそれまでのゴジラやウルトラマンは、
うん、
言うたらね、
うん、
空からゴジラ撮ってるんですよ、
うんうん
うん、空とかよくわからない高さのところからゴジラを撮影してるめちゃくちゃ近づいてたり、
はいはい、
平成カメラどうかっていうと、はい、人間の目線からしか撮ってないんですよ
見上げる
とか、
うん、
例えばガメラがすぐそばに見えるのは、うん、主人公が今吊り橋にいるから近くに見えるよっていう、
うんうん、
吊り橋にいないときはガメラは遠くで見上げるっていう視線にこだわってるんですよね
人目線な
んです人目線なんですよだからでかい、うん、怪獣がちゃんとでかい
ほう、うんうん、いいじゃない
でかいです、うん
はい、
例えばね1984年のゴジラ、はい、めっちゃちっちゃいんですよ、
はい、
なんでめっちゃちっちゃいかって言ったら、
はい、
新宿の200m とかのビルの中に 80m のゴジラが現れるんですよ、
はいはい、
それを俯瞰で撮ったら、
はい、
それはちっちゃいですよ ね,
ちっこいね
でかくないじゃないですか、
うんはい、
そんなことをやらないのが平成のガメラなんですよ
それは粋じゃないと
粋じゃない
と、うんうん、反省を生かしただ
からその、はい、VS ゴジラに対して、うん、ちょっとこれはちゃうよねって思ってた世代の樋口真嗣さんとかが、
うん、
多分ガメラやったからいいんやなと僕は思うんですよね、
はい、やっぱりね、はい、スイッチを押すと、はい、ベラベラ喋りるのがすっごい面白いです
すいません
いや私が喋ってほしくて伺ったんで、はいはいはいはい、ちゃうんですよ私が今すっごい好きな漫画で激高仮面っていう、
はいはい、
特撮ものの漫画があるんですけれど、うんはい、そこで主人公にこういう質問をする場面があって、うんうん怪人と怪獣の違いは何だ
はいはいはいはい
があって、
うんうん、
作品の中では独自の解釈をしてるんですけれども、
うんうんうん、
まあど素人からしたら、
うん、
人型が怪人で、
うんうんうん、
でかくておしっぽがとか、うんうん、いわゆるゴジラタイプが怪獣みたいな、うんうん まあ、そんな質問は言わずもがなだしそんな簡単な質問してくれるなと思うかもしれないけれども、あえて聞きたいんですよ、
はいはい、
なぜならその作品の解釈は、
うんうん、
あの 怪人っていうのは人だけにあだなすものって言ってるんです。その作品の流れもあるんですよ、
うんうんうんうん、
でも私この解釈がなんか好きで、実際の作品の中ではちゃうやつもあるやんって言うかもしれんけど、
はいはいはいはい、
なんかだから上田浩二独特の
怪人とは何か、はい、怪獣とは何か、
はい、
あでもベースはでも今姉さんのおっしゃったことだと思うんですよ、はい、人ベースが怪人だろう、
はい、
で大きかれば怪獣だろうっていうのもあってて、はいはい、で人のみにあだなすのが怪人かっていうと、これはちょっとやっぱり、一度考えないといけない。
あちょっとあの、うん、異論あり異議あり、
いやあの間違ってるとも思わないし、はい、ただそうだよね正解だよねってならない、うん、だ例えば仮面ライダーも怪人じゃないですか。
そうか、
うんうん、
でもあだなさない。
そうですそうです、うん、仮面ライダーも言うたらバッタ、バッタ怪人ですよね、うん、あれはね
改造人間、
うん、そうですそうですそうです、
うん、
だからあれも怪人じゃ怪人ですよね、
うん、
だから人にあだなすからっていう、あと妖怪人間、
うんうんうん、
あれもある種人ベースやから怪人ですけど、
うんうん、
あれは人間にとってええことをしますよね、
うんうん、
石投げられたりとかしても、うん、だからあだ名さん変やつを怪人と呼んであげてもいいんじゃないかなと。
怪物は、
あ怪物はねこれはね確かに、うん、あのすごいね難しいですよね、うん、怪物はね
怪人怪物怪獣ってある
じゃないです
か、妖怪
うん、怪物はね僕なりに難しいな。 でもね、うん、一つ思うのがね、
はい、
じゃあ怪獣と怪物の違い何かって考えた時に、はいはい、人間に依附されるかどうかやと思いますけどね。
ほう、いい解釈ですね、
はい、うん、だから大きい、ね、
はい、
3メーターも4メーターも、はい、っていうのがね、
はい、
確かに一見怪獣なのか怪物なのか見分けつかないですけど、
はいはい、
怪獣って結構あのいわゆる荒い神って書いて後進さんっていう、はい、荒い神っていうのかな、はい、ああいうもんやと思うんですわ、うん、だからゴジラもある種神だしガメラも神じゃないですか。
あそうですね、ゴッドジーラ
ゴッドジーラじゃないですか、うん、だあれは災害とかのメタファーにもなりうると思うんですよね、はいはい、だからでかいのが暴れてるだけがか、うん、もしかしたら怪物なのかもしれない、
うん、
そこに人のこのある種尊敬の念が加わると、
うん、
それは怪獣なのかもしれないですね。崇められる存在になるのかどうか。
そうか、怪人って尊敬されへんのか、うん、
いやでもどうなんだろう怪人
あまりにもなんていうか短すぎて、
はい、はいはいはいはい
バルタン星人は怪人ですよね。
あれはね宇宙人です。
宇宙人、 あの人宇宙人、
あれは宇宙人ですね。
あこれはあおもろいな
あれはね侵略宇宙人、ね、
そうなんや。
いやここでね僕自身まだ答えの出ない疑問が今度出てきたんですよ。
何、
じゃあ大魔神はどうかですよね。
あの人、
はい、大魔神はどうか、これ後で答え、あのとある方にちょっと言いは浮かんだので、ね、
そう
言いは聞きたくてしょうがないですけど、
スイッチ移行したらベラベラベラベラ喋りはりますよ
大魔神がこの議論で大魔神どうか、僕
人ついてるから人ベースやし、うんうん、形もベースとしては
人ベースですよ。
神様みたいな扱いもされてますよ。
ということは僕は怪獣だと思うんですよ、
うん、
神の領域なんで
大きいしね、
大きいし、で、うん、確率に違うのは怪物は違うと思うんですよ、
うんうん、
怪物はやっぱりワンランク正直下がる、怪獣に比べると、
うん、
そういうリアリティの意味では、
はい、
うん、だから怪人なのか、うん、怪獣なのか、うん、っていうことですよね。あ、大魔神は
なんかこういうのって、うん、ほんまにマニアックな人が、
はい、
あのもし聞いてくれてはったら、
はい、
意義ありって
あ
言う人もめっちゃ出てくるかもしれないです、ね、
この番組のなんかコメントフォームみたいなのあるんですか、
はいはい、あるけど誰も書かないね。
あ、
はい、
今回初めて
めっちゃサイレントですよ。
荒れるんじゃない初めて荒れるんじゃないですか
意義あり言うて
大魔神はどうなのかって
、はい、うん、ぜひあの書き込んでいただければ、
ね、
ちょっと
答え知りたいですね
はい思いますで、じゃあ、うんうん、こんな好きもうほんまにこれだけ語れるものがあるじゃないですか、うん、
はい、
それ怪談に生きてます。
あでもね、
はい、
生きてるっちゃ生きてると思うんですよ。
だってこう人ならざるものじゃないですか、
はいはい、ええ、はい、あ、生きてると思います、うん、あのどの怪談話っていうのは、はい、あのちょっと今浮かばないですけど、はい、例えばゴジラとかでも、はい、めちゃめちゃ怖いシーンがあるんですよ。
たと
怪談かっちゅうぐらい怖いシーンがあるんですよ、はい、例えばね、うん、ゴジラ対ヘドラというね、
はい、
あの公害怪獣と戦う作品の最後が怖いですね、
はい、
ゴジラ、
はい、
地平線が見えてる、ただ広い中にポツンと立ってるんですよ、
はい、
ポツンと立ってて、
はい、
何もしてこないんですよ。襲っても来ないんですよ。襲っても来ない、ただ睨んでるだけなんですよ、
うん、
めちゃくちゃその顔が怖いですね。怒りが伝わるんですよ。だから幽霊の怖さと、ちょっと幽霊っていうか、うん、そういう階段に出てくる怖さって、うん、女が見てるんですよの怖さとちょっと似てるんですよ、うん、見られてる怖さですよね。
それはいいですね。
いいですか。それとかね、うん、あとはねやっぱりゴジラ映画の一番怖いシーンで、
うん、
今後絶対出えへんやろなっていうのはやっぱり初代のあのゴジラの、うん、
はい、
一番最初ですよ、うん、僕たちの前にあの姿を現すシーン、山の稜線から、
うん、はい、
ゴジラがムクムクムクっと出てきて、はい、上から見てくるっていうね、
うん、
これもねやっぱりある種階段に通ずる怖さだったら僕は思うんですよ。見られてるっていうね、
はい、で山の階段っていっぱいありますし、
山の階段ありますし、はい、あれもある種本当に山の神から睨まれてる人間が、うん、姿じゃないですか。だから、うん、主導権が向こうに掴まれてるんですよね、
うんうんうん、
見られてるっていうのは、はい、それって怪談でもないですか。
あります。
もう主導権人間じゃないよって、
はい、
向こうの思う通りにこれからされるんだよって。
あります。
それがやっぱり、
うん、
怪獣映画の。あとだから、そうだなと思ったのがね、
はい、
サイキック青年団聞いてた時ですよ、
はい、
竹内先生ですよ、
はい、
おっしゃってましたね、
はい、
サンダ対ガイラについて語ってる回があったんですよ、
はい、
あれについてね、はい、すごく熱く語ってらっしゃって、あとね、はい、それを放送見た後にそのシーン見て怖かったのがね、
はい、
ガイラという海の怪獣、
はい、
うん、海のフランケンシュタインの化け物怪獣がいてるんですけど、
はい、
そいつがね、
はい、
このね釣りしてるね、
うん、
漁船、
はい、
襲おうとしてるんですけど、
はい、
その漁船に乗ってるおっさんが上からふっと海を何気なく覗いたら、うん、でっかい顔があるんですよ、
は
い、それがガイラっていう怪獣なんですよ。
怖いね。
めちゃくちゃ怖いでしょ、うん、その解説を聞いた後に見たら震え上がりましたね。だから怪獣映画って怖いんですよね。
怖がらせ方がちょっとホラーに
も、はい、うん、
まあ、何もかもが一緒かどうかは知らんけども、
でもホラーにできる怖さもちゃんとあるです、
うん、
はい、
すごい。音楽の使い方ももしかしたらそうな
の。ああ、ね、確かに伊福部明さんもね、はい、ふうふうふう、完全ホラーのなんかね、うん、ありますもんね、
うんうん、なるほど。ちゃんといろいろ生きてるのね。
あると思います。だからそういうのもどっかの階段のね話にちょっとこう、はい、うん、演出の中で入れれたらなとかも思ったりはしますしね。
そうですね、
うん、
じゃあ、あの、
はい、
この後半ね、うん、ちゃんと言うとかなあかんことが、
はい、
私と上田さんってね、うん、ツーマンするじゃないですか。
あ、はい、はいはい、
あの、うん、行きはよいよいっていうのを2024年10月12日、
うん、
あのお昼の3時からやらせていただくんです。でその時に1人45分、
はい、
がっつりストロングスタイルでやるじゃないですか。
ストロングです。はい、
はい、もうなんか他の人ともいろいろやってくるじゃないですか、はいはい、うん、もう私とやる時はまた別の何かを考えたり人によって変えたりとかしはります。
あ、どうでしょうかね、うん、正直そこまでね、はい、ゲストさんによって何か、はい、変えるみたいなことはあんまりは思ってはないですよ。
ああ、はい、
その時にええのをお客様にお見せできればなみたいなつもりではいますけれどもね、は
い、
うん、なんかありますか逆に。
いや、ちゃうな、私もなんか上田さんと、
はい、
ちょっとあのね、初めてのツーマンやから、うん、ちょっと緊張してるんですよ、はい、で45分与えられたんやったら、
うんうんうん、
せっかくやから、
うん、
こう大事に使いたいな、
大事にね、
と思って、
はい、
1本45分で初めてやってみたいな。
お、
今までしたことないんですよ、
はいはいはい、
10分のやつをこう、うんうんうん、とか15分のとかなんですけど、
はい、
ちょっとやってみたいな。
超長尺、
超長尺。他の怪談師さんって結構やるじゃないですか、
はいはい、
そんな1時間ぐらいのやつとか、
うんうんうん、
地獄バッケみたいなやつやるじゃないですか、
は
い、
ありますよね、
はい、 それ私やったことないなと思って。
それはすごいですね。
いや、あの言うてや、あの5分刻みのやつやったごめんな、
ごめんなさい、やっぱりそれもそれでね絶対面白いだろうし
いや上田さんはあります、うん、長尺って。
正直長尺になるようなのはまだ、うん、あのやっぱり15分じゃないですか。
そうです
よね、長くだって
基本そうなんですよね、うん、あのショーレースとかでなんか染み付いたタイムなんです
ね。どうしても例えば取材でね、はい、怪談話を聞いて教えていただいた時に、はい、蹴るとこから行くじゃないですか。
そうなんです、あの怪談って削る作業なんで、もうちょっと時間なあれなんですけども、はいはいはい、これそういやこれ聞きたいと思って、はい、スリラーナイトの話にまたなるんですけど、スリラーでの怪談と、うんうんうん、よそでやる怪談って違うじゃないですか。
はいはいはいはい、
あのそこであのどう違うかみたいなの聞いていいですか。
どう違うか、
はい、
あ
でなんかそれで良かったこと、
ごめんなさい、うん、技術的にどう違うか演出的にどう違うかっていうのを言えたら良かったんですけど、はい、まず一番思ったのが、はい、やっぱり気持ちが違いますよね。
気持ちや
精神的に全然違いますよね、うんやっぱりね外部でイベント出てる時って、はい、いい感じにこうリラックスして、自信を持って喋ってるっていうのはすごい最近一昨日とかも感じましたけど、やっぱスリラーの時ってね、うん、やっぱし、うん、初めて怪談聞く方も多いから、はいはい、そこの緊張感ってやっぱりある。だから、うん、気持ちが全く心の面持ちが
確かに
変えてるっていうか変わっちゃうっていうか、
生で見る初めてって方が結構いらっしゃるんですよね、はい、うんうんうん、そんな時その時はもう初めて奪うわけ
ですからね、上田さん言い方を変えればね、はい、はいはい、
そんな時
は初めて頂戴してるから
頂戴するからちょっと緊張する、
うん、そうですよね、うん、だからそれが思んなかったら階段が思んないってなるじゃないですか。
私その時ね、はい、よっしゃお前の初めて奪ったるみたいなものすごい燃えるんですよ私
はいはいはいはい、はい、
初めてなの、ああそう、
いや怖
っ、これが生やっていうこと覚えて帰りみたいな気になっちゃうんですよね。
はいはいはいはいはい
はい、
覚えて学生さんなのみたいなね
燃えちゃうの、
うん、
ほんで終わった後どうだった、
どうだった姉さんのはどうだったっなんかちゃう話
で、でも真剣に思ってる、
はいはいはいはい、
はい、
あとやっぱアウェー、やっぱり外部イベントはわりかし、うん、アットホームじゃない、アットホームっていうか、はいはい、結構会場がホームな 気がするけど、うん、スリラーはすごいアウェーな空気もやっぱりあるじゃないですか、客席の様子によってはね、うん、はい、アウェーは燃えるっすよね。
燃えます、
うん、アウェーはアウェーの燃え方があるし、はい、ホームはホームの燃え方があるし、
はい、
あとだからアワーズルームで話変わりますけど、はいはい、はい、桜子姉さんと、はい、竹内先生がやってた
あ,、はい、
あれも燃えましたよ、アウェーやし。
あ、そうなんです、あれもね本当またいずれ復活させていただきたいなと
思
って
ますけれども、ね、はいはいはい、また出たいです、あれも、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
じゃあうん、この息はよいよいの告知はさせていただきましたが、
はい、
他上田さんなんかございます。
そうですね、
あ、多すぎますからね、前半でも言いましたけど、
言いましたが、X、うん、
はい、
インスタグラム、
はい、ね、
これを見ていただければ載ってますので、
あとまあスリラーナイト道頓堀店、
お願いします、
よろしくお願いします。私と上田浩二さんの会を、いや誰でも誰の時来てもおても
楽しいです。
楽しい、
はい、
あと階段好きじゃない人でも楽しめる仕組みに
仕組みにはなってます。だから入門編、うん、だ2にも入門編の方にもね、はい、両方に楽しんでもらえます、
はい、椅子から転げ落ちてください
場合もありますよね、はい、
その時に上田浩二が次は、はい、転げ落ちる人がいてもうだ次大丈夫ですよね
分かんないですそれは
もうでもあそこで、うん、お化けみたいな見たことあるでしょう。
ありますあります。
私もなんです、
はい、
私と上田浩二さん、
はい、
心霊いわゆる霊感ゼロ人間、
うん、ゼロ人間が
2人とも同じ場所で、うん、同じみたいな気配を見てるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、しかも違う日でね、
はい、
見てますからね。
これはガチなんで、はい、ぜひともお越しいただきたい、
はい、プラスなんですかねそれは
え
まあでもお化けのそういうのを生で体験したい人はもしかしたらラッキーだったら体験できるかもよってことですもんね、は
い、そうです。だって私たちみたいな、うん、
はい、
あのほんま新そういう、はい、あのパワーがない
陽キャ、
はい、本日、はい、本当にありがとうございました。
あ
の上田さんほんまに2年前と改めて比べて聞いていただきたいと思います、
う
ん、あ、私が上田浩二さんにだいぶ懐いてるのもあの含めて楽しんでいただけたら。
逆ですよ、逆ですよ、はい
改めてありがとうございました、はい、本日お越しいただきましたのは、はい、怪談師そして俳優でいらっしゃいます上田浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん
元気でいてリブート。